一番弟子のペトロがまるで弟子たちを代表するかのようにイエス・キリストに尋ねています。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。当時のユダヤ教の教師であるラビたちが教えたのは3回まででした。日本でも仏の顔も3度までなどとも言われますが、古今東西共通していることとして、人を許すにも限界や限度があって、まあいいところ3回だろうと。ところがこれに対しペトロはその倍に1を加えて7回と尋ねています。ペトロとしてはもう普通に言われていることの倍の上を行くほどに許せばと思いがあったんでしょう。これに対し主は7回どころか7の70倍まで許せと言われる。そして1万タラントンの借金を帳消しにしてもらった人の例えを教えられたわけです。3回を7回まで増やして聞いたペトロ、普通の倍以上で許すことでどうでしょうと彼はきっと思ったでしょう。7は完全数でありますから、ここまで許せばよいということになるでしょうか。しかし主イエスはその7の70倍と答えられましたが、それはそもそも数を数えて人を許すというあり方そのものに対してノーを言っておられると言えます。7の70倍、490回、仮に490回許すことを数え始めたとしたら、結局そこでしていることは許すと言いながら、許した回数でこれだけ許したからと、それを自分の功績にしていくことにもなります。きっとまたこれだけ許したのだから、だからああだ、だからこうだという次の行動や次の要求や次の言葉のその根拠や動機になっていくことにもなるでしょう。7回も許したのだから、もう8回目はないよと脅したりもすることになるでしょう。私たちは7の70倍という数が多いと思うかもしれません。人を許すのも大体3回までがいいところで、もう4回目からいい加減にしてくれと。きっと許すも何も関係を切るでしょうね。そんな中490回、数が多いか、数の問題ではきっとないでしょう。洗礼を受けて皆さんが信仰者として歩み始めて、振り返ってみてですね、心の中で密かに犯した罪の数々を数え上げてみるならば、人に見られていないと思い神を侮って犯してしまった罪の数々を数えていくならば、490回の許しなどあっという間にカウントされて、もういっぱいになってしまうでしょう。そもそも 許すというときに数を数えるということそのものが自分の側に許した実績を残すためのものとなってしまう。そんなつもりはないといくら言ってみたところで、結果的にその誘惑や罠に見事にはまる私たちではないでしょうか。主イエスが十字架の苦しみを受け、命の代償を払って私たちに与えてくださった、そして今も与えてくださっている現在進行形の許しとは、とてもとてもカウントできるような490回などというような数ではないはず。それが1万タラントンの例えになっている。さて、1万タラントンとはどのくらいのものなのか。私たちが用いております新共同訳聖書には、巻末に付録がついております。今はどうぞ、開けなくても結構です。後ろの方に付録がついていまして、言葉の意味とか、いろんな大変便利な付録がついています。が、その中で、3ページにわたって、度量衡及び通貨という表になっているものがあります。度量衡及び通貨。そこには、旧新約聖書の中に出てくる様々な単位、重さとか長さ、あるいはお金などの単位が、あいうえお順に並んで記されておりまして、それがそれぞれどのぐらいのものかが記されております。タラントンという単位をのところを見てみますと、こうあります。タラントンとは、新約時代の通貨の単位、つまりお金の単位で、ギリシャで用いた計算用の単位で、6000ドラクメに相当とあるのです。1タラントンイコール6000ドラクメ。で、ドラクメというのが出てきて、これもわからない。で、そのあいうえお順のタラントのターチーツーテーと少し下がったところに、実はドラクメってちゃんとあるんです。で、ドラクメってところを見てみますと、こうあります。新約時代のギリシャの銀貨、銀貨です。ギリシャの銀貨で、重さ約 4.3グラム。4.3グラムの銀貨。そして続けてですね、デナリオンと等価とあるのです。1ドラクメイコール1デナリオン。立ちつてと、一つ少し上がりまして、立ちつてのところでデナリオンがあるんですね、ちゃんと。デナリオンを続けて見ていきますと、こうあります。新約時代の通貨で、ローマの貨幣、銀貨。さっきの、ドラクミはギリシャの銀貨。デナリオンはローマの銀貨。ですね。で、ローマの銀貨で、1ドラクメと等価、等しい値、1日の賃金に当たるとあるのです。では皆さん頭の中で式を作ってください。1タラントンイコール6000ドラクメイコール6000デナリオンです。よろしいでしょうか。6000日分の賃金が1タラントンです。さあ計算をしてみましょう。いろいろな計算方法があります。やり方があると思いますが、6000日という日にちが出ておりますので、そこを鍵にちょっと計算しましょう。私たちは1年間365日、日曜日は実は52回か3回あります。この週報にナンバーが振ってありますけども、毎年52で、3で終わって次がアドベント第1週がナンバー1に、 戻るようになってます。1年間52回か3回の日曜日がある。そして、まあ、日本風に言いますとお盆とお正月のお休みを足します。そうすると365から少なくとも週1回日曜日で52を引いて、まあ、あとちょっと残りの分をお盆と正月の休みとしましょう。そうすると大変わかりやすく年間300日の労働日数としましょう。まあ働き盛りの方はもうとてもとても300なんてありえないってきっというのが今の現実でしょうけど、今はとにかくわかりやすく300日1年間働くとします。そうしますと、6000日分の賃金、6000日っていうと年間300日働くと20年です。20年間働いて1タラントンです。一人の人が20年働いた総収入、全部の収入です。私たち今、まあ、普通に学校を卒業しては、まあ、分かりやすく切りのいい数字でいきましょう。20歳で仕事を始め、20歳で仕事を始めて、60歳で定年で仕事を辞めたとします。20から60まで40年間働く。で、さっき言った1タラントンが20年ですから、私たちは一生かかってたった2タラントンです。よろしいでしょうか。一人の人間がですよ、まるまる一生かかって働いて得た収入の全部トータルしたもので2タラントンです。たった。もちろん収入というのは年齢によって変化しますので、それを計算に入れない、極めて単純計算でありますけれども、例えば年収500万円とすると1兆円ですよ。またもっと単純計算しましょうか。1日1万円の賃金として6000日分としますと6000万円です。1タラント6000万円、その1万倍ですから6000億円。これだと年収300万というところです。若い頃、名古屋の教会でちょうどここと同じテキストで説教をした時に、若干私がまだ27歳の時だったんですが、教会員のある方が礼拝後に私のところにやってきまして、もう本当に27歳の若い伝道師でしたが、先生先生ちょっとちょっとというものですから、なんだろうちょっと不安を覚えながら、今日の説教ですが実は言うんですね。でその方は実は金属の卸会社をやってらっしゃる方だったんです。で、実は先生今日1ドラクメが 4.3 グラムの銀とおっしゃいましたかと言ってですね、1万、タラントン、つまり、6000ドラクメの1万倍を 4.3 グラムでかけたら今の銀の価格でいうとこのぐらいになります。実はその金額を覚えてないんですけれども教えてくれたんですね。でもやっぱりそれは桁違いに大きな額でした。つまり普通の庶民が一生涯かかって、手にすることなど到底できない額でした。で、どういう計算方法を取りましても1万タラントンという額は途方もない額で、普通の人が借金で負うような額ではとてもありません。ですからこの例えを聞いていた人たちは、イエス様が1万タラントンの借金が発覚したなんて言った時に、え？考えられない額で、みんなびっくりしたと思います。ちなみにこの聖書の時代、イエス様が多分お生まれになった紀元前 4年頃の領主ヘロデ・アンティパスという領主が、自分の領地ガリラヤとペレアという領地からこう取り立てた年貢の総額が200タラントです。領地全部からですよ。領主が年貢として取り立てた、トータルがわずか200タラントです。 で、そのお父さんの悪名名高きあのヘロデ大王、彼はさすがに大きかった。ヘロデ大王の年収は900タラントだったそうです。すごいですね。年収900タラント。さすがヘロデ大王。がしかし、シエスが教えられた1万タラントンには足元にも及ばない。1万タラントンなどという額は非現実的とも言える額であり、もう常識的な枠からは大きく外れた桁違いなものでありました。その非現実的とも言える借金が決済し始めたところ発覚した。つまりその家来は、その決済が始まるまでは自分がどれほど王様に対して、主君に対して借金を重ねているか無自覚だったということになるわけです。そしていざそれが計算されてみたら、なんと1万タラントンある。そしてそれを返済しなさいと求められる。自分も妻も子も持ち物も全部売り払って返済しなさいと命じられる。当然のことです。当時、自分の体も売って、返済に充てるということが普通に考えられてました。当たり前にありました。つまり、奴隷になるんです。一人の大人が奴隷になるときに売られるお金はいくらかというと、実は500デナリオンです。500デナリオンです。だから、自分と奥さんと例えば二人子供がいたとしましょう。四人分奴隷になって買ってもらったとしても、500×4 です。2000デナリオンでしかない。家財道具一式全部売っても、1万タラントンなどに対してはもう全く焼け石に水としか言いようがないものであったはずです。どうしたって返しようもないはずなのに、この家来は言うんです。どうか待ってください。きっと全部お返ししますと。何の根拠も保証もない、言ってみれば言い逃れです。潔さのない、みっともない姿であります。しかし、その姿を見て、主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやったという。主イエスは神様に対する私たち人間の罪を大変わかりやすく借金に例えられました。借金を帳消しにしてやることで借金という罪がなくなる、すなわち許されるということになるわけです。しかし、よく考えてみれば、借金を帳消しにするということは、その分、貸した側の、主君の側の損益勘定で言えば、いわば、帳簿の記録で言えば、1万タラントの損失というものを計上しなければならないわけです。お金の計算で簿記をやっている方たちにとってはこのバランスシートって言いますね、貸借対照表というのは貸し方借り方というふうに、2つ並んでいて、で実際のその財産の状況が一目で分かるようになっている、私どもの教会も決算報告をするときにきちんとその貸借対照表が載っているわけですが、それをちゃんと見て分かるというのはとても難しいですね、そういう簿記の知識がないと正直 よくわからないというところだと思いますが、そこにですね、もしもこの神様の会計係の人が横にいて、帳簿を開けてですね、主君の神様がですね、この者の一万タラントン帳消しって言ったときに、横でそれを記録する人にとっては、一万タラントンの財産が失われるので、損失としてそれを書き込まなくちゃいけないはずですね。私たち人を許すというときに、ああ、いいよ、いいよ、わかった、もう許すよ、気にしないで、って言いますね。しかし、今日のこの例えで許すというときには、許した側に大きな損失が計上される。その損失を引き受けるということが、実は同時に起こっているのだ。ということを教えています。許すということは愛することだ。愛するということは痛みが伴う。などと言われますけれども、それはこの損失を引き受けるということにきっとつながるのでありましょう。神様が私たちの一万タラントンという途方もない罪を許すために、それを帳消しにするために、一人当たりそれぞれ一万タラントンの損失に相当するものを引き受けられたというのは、御子イエス・キリストが十字架で苦しみ、死んで、その命を代償として支払われたということになるわけです。私たちの一万タラントンの罪は許されるために、神様は御子イエス・キリストの命を代償として負われた。私たちは7を7倍、70倍する490回、許されれば済むような人間ではなくて、1万タラントンの負債に相当するどうしようもなく大きな罪を負い抱えてしまう。そのことに気づかされたときに、潔く、本当に潔くその負債を認めて、罪を認めて謝罪し、自分の命をもってとても償いきれないけれども、それでもできる範囲で償おうとするのではなくて、できもしないのに返すと言って引き延ばしをし、言い訳めいたことを言うみっともない姿を晒してゆく。今日のこの例えに出てくるあの家来と同じことを実は私たちしているのではないだろうか。普通私たち人間同士でしたら、もしもそのようなことをすれば、普通はもう愛想をつかせられて見放されるのであります。返せもしないのに返すなどとぬけぬけと言い放ち、引き延ばしをしようなどとは、腹立たしくもあり、バカバカしくて相手にもしていられないとして、見限られること必至であります。しかし、私たちの作り主にして全能の神は、こんなものを憐れむ。どうしてか。わかりません。しかし憐れむ。そして、帳消しにしてくれる。こんな調子のいい話はない。実際に現実に私たち世の中で生きてて、帳消しにしてくれるなんてことはありえないし。まあ、三回まで許してもらっても四回目なんかない。バカバカしいと普通では相手にされない話でありましょう。がしかし、私たちの罪の大きさを、聖書の御言葉を通して知らされ、この聖書がまるで鏡のようになって私たち自身を映し出していくのに気づき、己の姿をそこに見ていったならば、自分が一体どれだけの罪を重ね、一万タラントンものものを負っているかということに気づかされていくときに、この例えは、今日の主のこの御言葉は、決してバカバカしい話ではないんだということを知るわけです。 そしてこの例えの中に出てくる男が自分が一万タラントン帳消しにしてもらったことをコロッと忘れて無視して、50万分の1か60万分の1とも言われる100デナリオンの借金を許さない、人を許さない。ああ、自分の姿がそこにあるということを知るわけです。許しの数を数えるのではなくて、自分が受けた許しに基づいて仲間を許す。自分が受けた許しがどれほどのものか、それにどうやって気づき分かるようになるのだろうか。それは神様の特別な導きの中で、ある事件が起こったり、ある出会いが与えられたりして、上から与えられると言えるでしょう。一人一人に、この自分の一万タラントンに対する気づきが与えられていく。そして、何時の罪許されたり、お前を許すという復活の主イエスの言葉を耳にし聞かされるときに、お前の一万タラントン、帳消しだよ。その言葉の瞬間に、神様の帳簿、台帳には、何それタレベ、これまでの一万タラントンの罪すべて許す、イコールそれだけの損失を計上、記録される。だからもう何の心配もいらない。そういう許しを受け取って宣言されていく中で、友や仲間に対する許しも生まれてくるわけです。そこでは回数を数えることなどはもはやない。回数など数えずに、自分が許されたように許すとすると、どこまでもとことん許すしかないでしょう。で、そこで本当に許すと決めたからには、二度とその罪をほじくり返すようなことはしない、言わないということであります。ちゃんと帳簿上で、マイナス一万タラントンがゼロにされたっていうことならば、そうするならば、マイナスを今更言うわけにはいかないんです。二度とその罪をほじくり返すことをせず、一言もそれに触れなくする、言わない。それは別な言い方をするならば、カール・ヒルティという人が次のように言っている言葉になっていくでありましょう。すなわち、許すということは忘れることである。許しはするが忘れはしないというのは許していないことである。私たち人間同士ではこれ忘れるなんてできないですね。私なんか執念深い人間としていつまでも覚えているような気がするんです。嫌なことされたり意地悪されたり、でもお前が許されたように許しなさいって言われて、分かったじゃあ許す言うからには、もうそれをゼロにしたからには今さらほじくり返さない、今さら言わない、 それはもっと言えば忘れてしまう。忘れられなくても忘れるんです。それが許すことです。カール・ヒルティという大先生のお言葉に対してちょっとあまりにも落差がありますが、若い方も何人かいらっしゃいますので、ポケットモンスターというアニメがあります。ピカチュウというモンスターが大人気で、実はあのポケットモンスターの原作者、クリスチャンなんです。個人的にも実はお付き合いのある親しい方なんですが、あのポケットモンスター、大変人気を博し、今でも延々と続いておりますが、実は一番最初テレビで放映されていったときに、番組の一番最後にエンディングの曲が流れるわけです。おしまいの曲が流れます。その曲を聴いてて、私はあれ?と思ってずっと心にこうどこかに引っかかっていたのです。そのエンディングの曲の歌詞はこういう歌詞です。151というタイトルで、こう歌詞が歌が続いてくるんです。一番終わりのこう繰り返しのところで、このモンスターたちですね、こうゲットしていくんですけども、そのモンスターたちのことを君たちとの出会いは全部ちゃんと覚えている。傷つけ合ったこともあったけど、それは忘れたという歌詞なのです。正直ピンとこないでしょうか。君たちとの出会いは全部ちゃんと覚えている。傷つけ合ったこともあったけど、それは忘れたというのです。私はカール・ヒルティという方の言葉に出会って、あまりにも次元が違いすぎるかもしれませんが、そこがつながったのであります。私たち人を許すことがなかなかできませんし、許したと口で言っときながら、実は腹の底ではちっとも許していなくって、後になってもいつまでもブツブツブツブツとそのことをつぶやいてみたり、人に言ってみたり、本人に対しても実はあの時ああだったじゃないかとほじくり返して言ってみたりするようなことをする。ちっとも許すことができない自分にいい加減うんざりし、ああまた一万タラントンの上にさらに一つを加えていった自分にも気がつく。でも私たちは、この礼拝の度ごとに十字架の前に集められ、十字架を仰ぐことによって、一万タラントンプラス一であるかもしれないし、プラス七かもしれないし、プラス490かもしれないけれども、新しく加えてしまったその罪をも、それでもお前のその罪を許す。帳消しだ。私たちはそう言っていただいて、祝祷を持って送り出されていくのです。神様、私はこんな罪を犯してしまいました。でも、許す。帳消しだ。と言われた後、もしかしたら、あれ、そんなことあったっけ?忘れちゃったよ。言ってもらえるのではないでしょうか。世の中の人はなかなか忘れてくれません。許してくれません。でも私たちは十字架のもとでこれだけの許しを受けているんです。そのことを本当に受け止めながら、自分が出会う人々に対して許すということを、じゃあどういうふうにできるだろうか、祈りながら考えていきたいと思います。今日、この瞬間まで犯してしまった、ありとあらゆる罪、ここに、御言葉とともに、 この礼拝の現実とともに、私たちは十字架をもって信仰を告白し、そのすべてを帳消しにしていただくものとして、いただいたものとして、立ち上がっていきたい。そう願います。